Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、アンテナ対決、ダイポール、ループ、グランドプレーンということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、8月の14日でしたけども、はい、ハイチでマグニチュード 7.2 の地震が発生し、多くの亡くなられた方が出ているようです。よくお便りいただきます。あの HH2JA の野田さんはじめ日本人の皆さんは全員無事が確認されているそうです。はい、はい、まあ、皆さんもねニュースでいろいろとご覧になっていると思いますけども、まあ、地震はね日本でも一言ではないの で、
そうです、
ね、常に備えようと、はい、いうことで、まあ、あの東北のねあの震災の時、まあ、その前に神戸、私の場合そっちの方が大きいんですけど、
はい、ありますよね。
はい、もうその後、まあ、その前からも、ね、含めてありますんで、やっぱり備え必要ですからね。はい、あのハンディ機は必ず充電はずっとしておこうということで、はい、ということでございます。はい、次にハムライフ .jp 8月16日付の記事からお送りしたいと思います。今年11月に新しい無線従事者国家試験申請システムを導入ということです。
はい、
日本無線協会なんですけれども、2022年、来年ですね、22年の1月実施の国家試験からインターネット申請のみに変更ということで、あの紙の受験申請ができなくなるということですよね。
はい
はい、あの日本無線協会ということは、まあ、一山二山三山四山、はい、だけじゃなくてね、もういろんな無線の
そうです、ね、
ライセンスすべてここですから、
ね、はいはい
はい、ある意味紙の方が楽な時はあるんですけど、
ね、
はい、まあ、やっぱり時代の流れ、はい、とか含めましてね、あの便利は便利なんですよね。やっぱりインターネットで入れるということは、まあ夜中でもあのパソコンに向かって作って、あと控えさえ置いとけばね、
う
ん、いいんで、で、全部書き間違った相手消す必要もない。はい、まあ、そういう意味でいろいろと便利なところはね、そこをやっぱり生かしてね、これから、はい、申請していかないといけないなと思いますね。
はい、
はい、日本無線協会 の、 あのホームページの方を見ていただいたらね、載ってると思うんですけども、11月の1日あの試験の実施が22年の1月なんで、当然それの、受験申請がありますんでね、はい、もう今年の11月1日から、うん、無線従事者国家試験の申請手続きが変わりますということでね、はい、これは気をつけて、あの受験を予定されている方はね、気をつけてくださいというところでございます。そうですね、からあのなんかディレクターの無線協会のホームページ見てたら、なんか気がついたことがあったそうなんで、
はい、実はその無線従事者フォローアップ研修っていうのをここにメニューに載ってまして、なんだろうなと思ったら、
あ
の実は無線従事者規則の改正でですね、あの最新の知識とか技術を習得しなさいと、常にそういうことを心がけなさいっていうふうに法律が変わったんですね。
うん、
でそれに対応する研修が今度始まると。
なるほど、
無線協会の方でもやるということです。う
ん、本格的ですね、もうこれは。
はい、
まあ、これはどっちにしろ無線従事者免許を持ってる方は、はい、全体ですから、ね、
全員です。はい、あの法律にはどの資格とは書かれていませんが、はいはい、全員に対してこれが対応になっている
。うん、だからアマチュア無線で4アマであろうが、
はい、
1アマであろうが、
はい、
ちゃんと勉強しなさいよと。
そういうことですね。
そういうことですね。
なるほどね。
ただまだ義務ではないんですよね。
はい、義務ではまだないんで、
あ、なんかあの無線従事者じゃないけども、あの他のなんかで、
電気通信修理技術者とか、あの電気通信系はもうすでに、うん、あのこの法律に同じような法律が、ね、改定されてまして、
うん、
でそちらでは研修をして、それがあの合格点に達しないと業務についてはいけないような法律になってきているので、
うん、
無線従事者も党から実そういう改正があるんじゃないかなと思います。うん、
あの危険物とかのいろんな免許とかありますよね、はいはい、電気とは関係ないんですけどね、そういうところはあの必ず、あの何年間にしたかちょっとそこまで知らない、ありますよね、結局それをちゃんと受けとかないと、免許続けられないと、
そういうことですね、
免許の再発行ができないとか、そういうところに、まあ、あっちの方はあのどっちかというと、本当に目の前でえらいことになりますので、は
い、
あの
いろいろ変わりますからね、
そうなんですよね、あ
の運転免許もそれですよね、講習を受けるのは、法律が変わったり、うん、運転技術が変わったりしていくので、うんそういうことでどんどん更新してるんだよ、
うん、
戦後そういうことをやらないといけない時代になってきたってことですよね、
うん、そうですね、だからやっぱ時代の流れにちゃんとついていけるように、はい、そういう、まあ、国の方もちゃんとあの
考えてると、
考えてるというところですね、
はい、特に通信技術、無線技術の進歩
が激しいので、ね、はい、
はい
はい、まあ、やっぱり FT8 ついていけないわという方もね、やっぱりいらっしゃいますからね、これ どうしてもね、はい、まあ、そういうとこういう方にもやっぱりいろんな技術はやっぱり習得しておけなければいけないと、
そうなんですね、ちょっと努力してほしい、だからアマチュア無線化の皆さんもぜひね、新しい技術にその背けないでね、
そうですね、
目を向けていただきたいと思います。
はい、はいはい、次のニュースですけども、ハブラフ .jp8 月の19日付の記事からです、ラバープロテクターを装備、まあ、なんかすごいですね、ラバープロテクター装備1000ミリワットの大音量、うん、普通無線機で1ワット元出るもんないですけどね
あんまり大きくしないですね
うるさい言われますいやちょっとすいません、はいはいはい、八重洲無線、
はい、
C4FM デジタルモード対応の 144-430MHz 帯ハンディ機 FT5D を正式発表ということでね、はい、FT3 でありましたよね、 FT3D ね、はい、これのまあ上位機種のような感じですね、後継、後継ですね、はい、これが載ってますんでね、はい、まあ、お値段もなんか
いい、ね、
UV たらね結構ね
いいんですよ、
そうなんですよね、
結構します、
はい、でまあ、それはやっぱり必要な方は当然必要なんで、
そうですね、
別にあの後ろから引っ張りませんのでぜひぜひということでね、はい、はい、ありがとうございます。はい、今日の話題ですけれども、アンテナ対決、大きく出ましたねディレクター、アンテナ対決、ダイポール、ループ、グランドプレーンということでお送り出します。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日は、ね、アンテナについてね、いろいろ考えてみたいと思います。まあ、今までは、ね、ちょっとアンテナの種類別にね、ヘックスが出たとかね、ええ、まあ、いろんなことを話、ね、してたんですけど、今日ちょっとアンテナちょっと全般的にちょっとタイプに分けて考えてみたいなというので、うん、先ほどのダイポール、ループ、グランドプレイ、はい、ということです。
まあ、大体基本のアンテナですよね。
基本ですよね。まあ、これが大体、まあ、あの、他のもあることありますけど、まあ、大きく言えばもうこれでほとんどのアンテナがね、種類別に入るんじゃないかなという感じですよね。うん、はい、で、まあ、いろいろと考えてみようということなんですけども、うん、3つとも全部縦横丸違うやんかと、まあ、言うてはそれなんですけどもね、はい、まあ、そうなんですけれども、あの、まあ、それの違いとかから当然設置条件ですね、アンテナどうやって設置するか、はい、ロケーションとかね、うん、まあ、そういう、まあ、一概に言えないと思います、はい、あの見た目にも違うしね、はい、まあ、そういうものがありますんで、まあ、アンテナ、まあ、それぞれの方にとってと言った方がいいんかな。
そうですね、
うん、あの、いろいろ用途によってってのありますよね。
ありますね、
うん、まあ、それを含めて、うん、ちょっと考えてみたいなということ で、はい、で今回はあの、まあ、先ほど対決と言っちゃいましたけど、ダイポール系、まあ、横に、なってる分ですね、ループ系丸くなってるやつ、まあ、はい、四角もありますけど、はい、グランドプレーン系、まあ、縦の一本線、はい、まあ、その3つを対別して、まあ、ここでねと比較してみたいなという感じですね。はい、はい、今回はね、まあ、先ほど言いましたように、あのダイポール、ループ、グランドプレー、まあ、各それぞれについてね、5つの面で考えてみたいなと思います。1つ目は飛びの良さ、うん、まあ、やっぱこれはまず基本ですね、はい、どこがよく飛ぶかどうか、うん、それから2番目に受信の良さ、うん、やっぱり耳がいいと、はい、はい、から3番目、設置のしやすさ、うん、 これ説明しやすさというのはあの、単にしやすいだけじゃなくて、ね、やっぱりご自分の立地条件とか含めて、設置がしやすい しにくいとあると思うので、ね、まあ、そういう面ですね、うん、それから4番目今度は調整のしやすさですね、はい、アンテナはまあどうしてもあの線を引っ張っただけでは同調させなければいけないとかね、SWR 高くてねあのファイナル飛ばしてしまいますので、はい、まあ、調整のしやすさ、それから最後5番目に、ね、メンテナンス、うん、ということですね、上げたらもう二度と触れないとなると、ね、えらいことです。
そうだね、
で最近やっぱり、ね、自然災害というのはやっぱりありますんでね、まあ、日本の場合、ね、台風とかも、はい、多いですし、からまあ地震ですね、それから、まあ、最近多いのは雷ですね、うん、昔よりもどんどん増えてんじゃないかな、集中豪雨とか含めましてね、
集中豪雨が増えてます ね、
うん、そんなとかねありますんでね、まあ、そういう意味であの、まあ、メンテナンスのしやすさと、はい、いうことで、まあ、それではちょっとね3つのアンテナについてね、はい、ちょっと、比較対決してみたいと思います、先ほどの5つの項目についてね1つずつちょっと追っかけてみたいと思います、まず飛びの良さですね、まあ飛びの良さ、
うん、そのいや飛びの良さって何なんっていうところがあって、
ね、
なるほどですね、うんうん、要するにそのグランドウェーブを伸ばすのはどれなのかとかですね、うんうん、で電離層を使ったその打ち上げ角を考慮して、うん、飛びがいいというのか、うん、それによってちょっと違ってくるかなと、
うん、なるほどね、
思いますね、
うん、まあ、HF をちょっと考えてみますかね、
HF、
うん、VHF まで考えちゃうとなかなかあのまた条件変わってくると思うんですけど、うん、
まずは HF から考えてみましょうか、
ね、HF の DX みたいなところを考えてみますか、
うん、そうですね、
でそう考えると、割と指向性があって打ち上げ角が低いのがループ系かなと、うん、
あのキュービカルクワッドとかに代表される
そうですね、
ループ系ですよね、
デルタループとかありますよね、
シングルエレメントでもね結構よく
考えられますね、
まあ、一応あの8の1直線ありますし、うん、で打ち上げ角も 割と低い傾向がありますよね、うんうん、そういう意味じゃ電離層反射には向いてるのかなと、うんう
ん、まあ、ある意味あのループ系だとループをループにやっぱ垂直の方向に8の字描くいう感じなんですかね、
そうですね、ループ面に対して垂直の8の字ですよね、
そうですよね、
だからそのループ系のエレメントを、ディレクターとリフレクターつけていくと今度はビームになると、
うん、あ、そういうことですね、
そういう感じ
ですね、
矢印っぽくなっていくわけですね、うん
うん、ということはやっぱりうん、ループ良さそうですね、
うん、やっぱり伊達に1ラムダ分は扱ってないですよ
そうですよね
長さも十分ありますしね、
そうですよね、
で完全に同調するじゃないですか、
そうですね、
普通のアンテナでも同調するんですが、うん、一番長いんですよこれね、この中 で、
うん、はい、大きくなりますね、
そういえばちょっと私あんまり気がつかなかったんですけど、ダイポールとかグランドプレーンだとマルチバンドにするためにとか短くするためにトラップとか入れますよね、はい、コイルとかループ系ってそういうのって、
ね、あの内側に巻いて、うん、あの一箇所で給電するとかって昔やってましたね、
あ、なるほどね、
同心円じゃないけど、なんて言うんですか、で、
そうそうそう、あ
の小学校の先生が書く二重丸みたいな
感じそうです、なるほど
なるほど、
はい、うん、それを一本の同軸で給電してマッチング取ってっていうパターンで使われます ね、
あんまりループ使ったことないんでねなるほど、そういう形になるわけですね、
は
い、
まあ、あんまりその何倍波で強調同調させてみたいなことはあんまりないですね、ダイポールとかよくやりますけど、
そうですね、
確かにあのキュビカルクワッドマルチバンドの時はもうあの、まあ、四角の、はい、なんていうかキュビカルが遠心
いっぱいあります、
うん、いっぱい作りますよね、バンドごとにね、
はい、逆にマルチバンドしやすいかもしれないですよね、
まあ、そのためのエレメントを全部作っていけばね、そういう意味でできるんでしょうけど、ただダイポールみたいに黙ってても3倍が乗りますよとかそういう風にはあんまりならない、
なるほどね、
うん、じゃあ1位はループですかやっぱり
私は DX はループだと思いますね、
あの私も、はい、あの言ってから言ってますけど、あの憧れてます上げれるもんなら上げてみたいな、
そうはありますよね、
いやループいいんですけどね、あの、はい、縦方向にも長いんですよね、
そうなんですよ、うん、
あのダイポール系はあのなんていうかな、ヤギなんかでしたら縦方向はエレメントだけなんですよね、横の
ですね、
ループは四角なんですね、縦方向に、
う
ん、
そうですね、
はい、そうするとやっぱりあのしっかりしたね、
支柱というか支えものが必要ですよね、
そうですね、
はい、やっぱり1位はループ系、うん、だから2位は どっちになる
グランドプレーかダイポールか、ールか
飛びの良さ、
打ち上げ角考えると垂直ですか、
打ち上げ角低い方が欲しいですね、
そうですね、できれば
そうするとやっぱ垂直ですかね、
まっすぐ縦にこう立って、うん、あそのしっかり取れたグランドプレーはやっぱり打ち上げ角下がりますね、
下がりますね、
そうですね、
それもフルサイズでトラップの入ってないやつがベストですね、
理想
ですね、はい、
やっぱりそうですか。あのやっぱりあのやっぱりラジアルですね、ラジアルというかな、グランドというか、うん、ここが肝になるんでしょうね、グランドプレーンをきっちりやろうと思うと、
そうですね、うん、そう思いますね、う
ん、まあ、アンテナは長さと設置ですからね、
そうですね、
設置ね、
うんうん、もうその2つだと思いますね、う
ん、はい、まあ、ループとダイポールは割と設置に関してはちょっと楽は楽なんです
よね、楽は楽です、
はい、まああの関係ないとは言えないですけども、はい、グランドプレーに比べたら、ね、そうですよね、
はい、設置っていうのはグランディングですね、
そうですね、
アーセナルを取る
設置ですね、そうそうそうそう、まあ、そういう意味ではやっぱりグランドプレーはしっかりアースを取ると、はい、設置を取るとやっぱり内訳は8の字型がね、あの地面に這いますんでね、ミラーになってる、地下のは電波飛びませんけれど8の字の半分は飛んでいきます、はい、だからあの、結局低い角度でビュンと飛んでいくと、うんうん、なるほどね、あまり あれはね、 海での反射を反射回数少なくて済むと
そうですね、電離層とこう海の間をこう、ね、うん、ジグザグジグザグいく、その反射するたびにロスしますから
そうですよね、
それが減っていくという意味では、うん、あとあの電離層に刺さるときもね、周波数なんていうんですか、高くてもちゃんと反射してくれますからね、角度つけるとね、
なるほどね、なるほどなるほど、やっぱり3番目がダイポール、まあ、2番3番の差は1位2位よりも少ないかな、
少ないと思いますけど、うん、ダイポール系はやっぱり高さをある程度稼いでおかないと、
そうですね、
取れるよね、
うん、やっぱりあの波長が分欲しいんですね本当は、
理想的に、
まあ、それは大変なんで、あのまあ半波長は欲しいとかね、
うん、でもきちんと調整されたダイポールっていうのは飛ぶんですよね、
う
ん、よくね、
そうですね、
飛びますよ、
うん、
はい、
きちっと地上高を稼いで、うん、で、はい、同調が取れて、ね、マッチングが取れてるってやつは
そうですね、
飛びはいいんですけどね、はい、なかなかそこもきちっとするのは難しいんですよね、
う
ん、
難しい、
そうですよね、
ですけどやる価値はありますね、
やる価値はあると思いますけどね、
はい、はい、であの2番目なんですけども、まあ、飛びの良さの次に受信の良さですね、
はい、
はい、まあ、次これになるんですけど、やはりあの、向こうからね、こっち側の電波がね、いくら向こうに飛んでも、
うん、
向こうの電波が入らなければそうどうしようもないですからね、うん、
はい、
はい、という感じで、で受信の良さの対決としたらどうでしょうかね、やっぱり飛びの良さがこれだとやっぱりループなんかな、
いや、あの飛びの良さと受信の良さって本当は表裏一体なんですけど、
う
ん、
そうなんですか、
で実際使ってみると微妙に感覚違うんですよ、
うん、
でやっぱり受信ってあのエレメントの長さで決まるんじゃないかなと私個人的には思ってるんですよ、
あのひょっとして電波をいかにたくさん面積で
どれだけの面積で電解を受けるかということにかかっているのかと思うと、
うん、
やっぱりアンテナの長さ順かなと、
うん、
あとはどれだけノイズを拾うかとかもあるんでしょうかね、
ありますね、
SN 比で考えたらば、
うん、あ、おっしゃる通りで垂直系ってその地表のノイズ拾いやすいんですよね、
うん、そうですよね、打ち上げ角が低い分逆に地上を拾ってしまう、
拾ってしまう、
そこが表裏一体ですね、
で、あの地表のノイズって垂直系のが多いようなんで、
うん、
そうすると拾いやすい、
なるほど、
そうすると受信の良さって SN を考えるとあのループ系ダイポール系の方が一長の感がありますね、
はい、そうですね、ループはやっぱりなんかノイズにすごく強いんですよね、
あの水平方向垂直方向にエレメント2本ずつあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれでノイズキャンセルしてるんじゃないかと思うぐらい少ないですよね、
ああ、まあ、それと逆に言えば偏波面を垂直水平とも受けれる感じがしますね、雰囲気的に、
うん、ただまあ、あの給電点によって偏波面決まっちゃうんですけど、
う
ん
う
ん、
あそうかそうか、
うん、ただその電解強度の影響を受けるにはいろんな、うん、メカニズムがあるかもしれないですね、うん、
ただやっぱりノイズの少なさから見るとやっぱりループっていうのは魅力的ですね、
うん、
そのループっていうのはね、
あの使用感から言うと一番ノイズが少ないように思いますね、
はい、あの私のね横浜に出たローカルなんですけどもね、うん、実はあの東急の東横線のねすぐ 10メーターぐらいのところに積んであるんですよ。で屋根の上にね4エレぐらいだったかな、うん、本当マルチバンドの、ね、キュビカルクワード上げてありましてね、はい、バンバン DX やってありましたからね。やっぱりノイズ強い
そうですね、
ですね、うん、特にあの電車の周りですよね、変電設備とか
ありますよ、ね、
駅の近くなんで、結構ありますからね、はい、あのうちがあの10メガ以下がダメでしたからね、
あ、
うん、うちはもうちょっと離れてるんですけど、それでももうダイポールグランドプレーン系ダメでした、10メガ以下は、うん、という意味でまず1位はやっぱりループ系ですかね、
はい
はい、
だと思いますね、はい、
でその次が、まあ、次ダイポール、
うん、はい、
で3位がグランドプレー、
うん、はい、
グランドプレーがやっぱり受信としてやっぱりちょっと辛い、
そうですね、あと指向性がこう、
360
度向いてるっていうのもあって、やっぱり、ね、どこからも入るのはいいんだけど、逆に言うと、うん、特にその方向に対して原因があるわけではないので、
そうですね、
受信はちょっと辛い感じがしますね、
うん、なるほどね、うん、まあ、いろんな方向から受けれるというのはこれメリットですよね、
メリットですけどね、
はい、ということでね、前半の最後にね、設置のしやすさ、
はい、
これは順番どうかなと言って、もうこれは物の大きさに比例するんかな、
うん、大体そんな感じですね、
ということはやっぱりループ系つらい、う
ん、つらいですよね、つらいですよ、
ループ系ね、工夫しないとね、ちっちゃくならないんですよ、うん、
ああなるほどね、だからあの、まあ、先ほど言ってたあの近所のお友達のところもどでかいアンテナがかかってますから、はい、大変です、あれ、メンテするのもね、あのしょっちゅうメンテされてるんでね、もうね、脱帽なんですけどもね、
うん、昔のね、あのキュービカルクワット、最近はあまり見なくなりましたけど、
うん、
やっぱりこうスプレッターをなんていうんでしょう、四方に貼って、
はい、そうですね、
それを支えるのは大変だし、
はい、
あそこの材料とか、風が吹いたらどうするんだとか、いろいろ心配ありますもんね、
う
ん、
あ
の伸びてるのが、うん、なんていうかビヨンビヨンになってくるらしい
あの昔はねクロスマウント売ってたんですよ、
あの
アルミのダイキャストで、はい、ちょっとお高めめだったんですけど、はい、それ使うと竹竿でもグラスファイバーでも比較的簡単に作れたんですよ、うん、最近クロスマウント売ってないんで、
あなるほど、ね、
自作は難しいかなっていう感じになってきましたね、
まあ、ループはちょっと今回は第3位ということで、じゃあダイポールとグランドプレーンどっちかなというところなんですけどね、うん、
はい、
うん、グランドプレーン縦に1本だけなんで設置しやすそうには思うんだけども、どうですかね、
ラジアルの張り方とかが、
あそっか、
あの地面に刺さる場合はいいんですけど、うん、ちょっと屋根の上に上げたいときはラジアルをどうやって張るかって結構難しいですね。
あのアパマハムの方もねたくさんしてるんですけども、あの、うん、まあ、グランドプレーンに、まあ、頼らざるを得ないというとかどうしても出てくるんでね、そうするとやっぱりラジアルをねベランダに張り巡らされるそうなんですよ、
ね、カウンターポイズにしたり、
そうなんですよ、
ラジアルにしたり
はい、
するんですけど、
それ結構大変だとおっしゃってましたね。
大変ですよね。
でもそれがノイズと飛びにもう完全に直結するといって、
ダイポール系もあの V 型にしてマッチング取りやすくしてあげるとポール1本で済むじゃないですか。
そうですね、
なるほどね、
うん、そうすると、うん、あの高さの調整でマッチングも取れるし、
はい、
上げやすいと、
うん、
片付けやすいと、
うん、
いうこともあるんで、
あのよく移動で ね一本のパイプで、ね、支えてやりますからね、まあ、そういう意味じゃやっぱり一番ダイポール系かな、
そうですね、
はい、
う
ん、ダイポールとグランドプレーンが、まあ、割と近いかなという感じで、
周波数によるんでしょうけどね、ダイポールがいいのかな、ね、グランドプレーンがいいのかなっていうのは、うん、結構あの HF のハイワンドとかですと、あのソタであの山の上に登ってらっしゃる方は、うん、グラスファイバーのポールで立ててあのワイヤー型のグランドプレーンっていうのが、ね、
はいはいはい、
あって、あのちょうどラジアルがステイになるわけですけど、うん、そういうのもありますから、
うん、まあまあ一概には言えないけれども、
まあ、でも普通に考えたら、うん、普通にねワイヤーダイポールでも何でも、
うん、
一番楽なのかなという気がしますね、うん、ダイポールがね、
そうですね、
気がしますね、うん、
はい、ということで設置のしやすさということで、1位2位3位とループ系がゴロッと変わったということですね、
うん、そうですね、うん、
はい、ということで、はい、
ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りの情報をお知らせします。今回初めにご紹介するのは第1級第2級アマチュア無線技師国家試験直前対策資料です。いよいよ令和3年9月期の国家試験が近づいてきましたね。
本番前に今までの学習の総まとめをしたい方も多いのではないでしょうか。そんな時に役立つのが QCQ 企画の国家試験直前対策資料。一つ目に直前対策講習会講師による後期無線工学それぞれの出題傾向や問題形式ごとの回答方法など国家試験受験に向けたアドバイスがまとまった試験対策レジュメ。次に各分野別に過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表。最後に問題チェック表。こちらは国家試験対策第1級第2級アマチュア無線技師合格問題集の収録問題の中から令和3年9月期に出題が予想される問題をピックアップ。重要性質問題とご自身の苦手分野の克服や復習に最適です。試験前の心強い味方第1級第2級アマチュア無線技師国家試験直前対策資料のお申し込みは絶賛受付中。締め切りは9月10日までとなっております。国家試験まであと少し。今までのご学習の総まとめにぜひお役立てください。令和3年9月期からリニューアルしました第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座は現在令和3年12月期のお申し込みを受付中。ボリュームアップしたテキストと問題集で一通りご学習ができたら3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りする模擬問題で腕試し。わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますのでぐっと理解が深まります。また受験生専用サイトにはいつでも見られる無線工学重要公式集、電波法令集、さらには過去5年分全15回の過去問題と回答を掲載。ぜひご学習にお役立てください。通信教育講座の受講生を対象としたアンケートでは合格できる実力を身につけることができた、また実際に出題された問題や回答用紙を教材に使用しているため実践的能力を高められる、実際の試験に掲載された問題が多数あり、ほぼ全問回答することができました、おかげさまで1回で合格しました、ありがとうございました、など嬉しい声がたくさん集まっております。第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座令和3年12月期のお申し込みは8月末まで。詳しい内容お申し込みは当社ホームページをご覧ください。 QCQ 企画で検索。次にご紹介するのは養成課程 e ラーニングです。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご都合のいい時間にご学習ができる養成課程 e ラーニングがおすすめ。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームから質問が可能です。最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受けることができます。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方は QCQ で検索。お電話の場合は東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 まで平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。 はい、ということでね、アンテナ対決大きく振りかぶりましたけど、はい、今のダイポール、ループ、グランドプレーンって、まあ、大きなね、3つの大きな、種類分けでね、1位、2位、3位をちょっとつけてみたいなということでね、はい、次に4番目ですけども調整のしやすさですね、はい、やっぱりアンテナの場合ね、特にマッチングが一番大切なんかな、うん、はい、周波数を合わせる、
そうですね、調整することと あの整合を取れることが非常に大事ですよね。
そうですね、はい、ということで4番目の調整のしやすかさということで、うん、まあ、ダイポール、グランドプレーン、ループ、うん、この3つを考えるとどうかなと、うん、私はループ調整したことないんでね。
そうですか。
ダイポールとグランドプレーンはね、大体あのアルミパイプで作るんで、あの2つは合わせてるところの長さを、つないでるところの長さをキュキュキュッと変えれば、結構変わるんですけどね。
でもグランドプレーンはこの、うん、今度ラジアルの角度とか回転がないとインピーダンス変わってこないので、
うん、
大変ですよね。
そうですね。
でもダイポールもね、本格的に調整するとなると結構手間かかるんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、まず周波数合わせてって言っても、はい、真ん中の角度変えれば、同調周波数変わりますし、
変わります、ね、
インピーダンス変わりますし、
はい、
長さだけじゃないんで、
うん、
そうするとその角度と長さを両方調整しながら、うん、マッチング取るということをやらないとちょっとしんどいですね、うん、
あの周波数のベストポイントとSWRのベストポイント違いますからねこれ
、はい、
本当は一致してほしいんですけど。
で ループの場合はもうループ作っちゃうと多分インピーダンスとか動かしようがないんですよね、うん、
あなるほどね、
昔ね、4対1のバランで入れたりですね、はい、ガンママッチ入れたりしてました。
あ、そうですよね。
あ、なるほどね、宮殿殿のところにそういうちょっと仕掛けするわけです、
は
い、
仕掛けするんですね。
うん、でループの長さはもう一応波長できっちりと合わせてやると、
周波数合わせて、ね、同調させておいて、マッチング回路で、ご調味に合わせるということをやりますよね。
なるほどなるほど。
あのもうループなのであの平行アンテナですから、バランにもそのインピーダンス変換の機能を入れちゃうってことありますよね。
ありますよね、
なるほどね、
3対巻き数でいうと9対1でやるとか4対1でやるとかありますよね、う
ん、ありますね、
とするとダイポールが一番楽なんかな、ひょっとして。
どう、うん、まあ、ダイポールとグランドプレーンと、まあ、
微妙です
ね、
微妙かな、うん、
まあ、普通の、ね、移動運用とかで想像するとやっぱりワイヤーダイポールはね、あの逆 V に貼ればそのまま立った高さでできたりしますから、
うん、あ、そうか、うん、
ダイポールの方がまあいいのかもしれないですけどね、
うん、再現性なんかから見るとダイポールの方がいいですね。
ですね、
うん、ですね。
グランドプレーンを HF で作ろうとすると調整は大変ですよ、う
ん、ああ、なるほどね、
はい、
ラジアルの
長さと角度 と
、うん、それから、まあ、360度貼れないのでその貼ってある方向でも変わってきますし、うん、ちょっとそれで大変ですね、
まあ、ダイポールの場合は、
うん、調整かその多さという点ではダイポールの方がグランドプレーンで少ない、
そうですね。
ダイポールの場合はあの、まあ、言ってみたらあの左右に同じエレメントが出てるんで、うん、まあ、切りやすいし調整しやすいけど、グランドプレーンの場合は縦のやつといわゆるラジアルとかカウンターポジとか、うん、性質が違うんで、順番に同じ長さ切ってるというのはいかないですよね、これ。
で長さ切るだけの要素じゃないところが
問題なんですよね。
角度とか本数とか、
そうなんですよ、うん、
まあ、3つとも、まあ、あのいろいろとあの調整しにくいところはあるけれども、はい、まあ、やっぱりダイポールが一番
調整
しやすい感じはしますね。そうですね、
うん、シンプルイズベストって感じですかね。
そうですね、
まあ、私のね一番最初のアンテナ最初紹介したように長いアルミ線を横からちょんちょんちょんと切っていて、うん、周波数とあの当時人にあのグリッド、グリッド
ディップメーター
ディップメーター借りてきて、こんなもんタコって買えませんでしたからね、うん、その2つで調整しましたもんね、まあ、そういう意味じゃ右と左と同じ長さに切ってるつもりがね実はちょっと違うときは
結構ありますね。バランス数
あ間違うとありねこれ切った長さ違うやんありましたけどね、はい、まあ、ちょっとそれは浮いておいてということで、はい、じゃあのダイポールグランドプレーンループということでね、はい、はい、調整するしやすさでございました、はい、最後にメンテナンスのしやすさですね、うん、特にあの、ね、アンテナというのを上げたままだと、海の近くだとやっぱり錆びてくるというのもありますし、うん、ね、からいろいろと自然災害でね、うちの場合あのこの前の台風じゃないけども強い風だとまず回転したんですよね、アンテナがあのダイポール系だと
回転してうまく逃げてればいいですけどね、
回
転せずにエレメントがボキ取れちゃうと困っちゃいますね、
うん、曲がりましたけどね、
あ、曲がっちゃったん
ですね、もうあの修復できないでほったらかしてありますけどね、あ、まあ、特に問題なく
使えてるもんね、
使えてるんですけどね、まあ、そこまでいってないんでね、はい、あの変なあの UV の、グランドプレーンラジアルとか追われましたからね、はい、
あ、
うん、強い風でしたらね、やっぱり自然災害には 非常に気をつけないといけないですね、うん、強さですね、はい、強度ですね、と、まあ、途中で周波数が変わるということはあまりないんかな、メンテナンスという意味で。
いやいや、ワイヤーが伸びるんですよ、
はい、ああなるほど、
はい、うん、ある張力で引っ張ってるじゃないですか、はいはい、そうすると、あの使用してる洗剤にもよるんですけども、はい、うん、やっぱり伸びる、
あ
で伸びると周波数が低い方に行くんで、
うん、
その調整はやっぱりいりますよね。
あやっぱり金属であろうとも引っ張ると伸びるわけですね、はい、
伸びます。
ワイヤーアンテナはそれがありますね。
そうですね、
引っ張ってると、
まあ、自然災害のことを考えるとやはり面積の大きいループ系というのはちょっと辛いでしょうかね。
風当たりが強いですから
ね。そうですね、風当たりが強いです。いろんな意味ありますけど、
やっぱり、ね、風圧面積が高いやつはね、気をつけないとね、はい、メンテナンスも大変ですし。
そうですね、
あのヤギでもね、あの横方向のエレメントといってもこれ風圧受けますんでね、はい、先ほどじゃないけど、あの回転しちゃいますからね、あれ真ん中で止めてるだけなんで、真ん中がきっちり止めてるつもりでもどうしても回るんですよね。
そうですね、
ポールと止めてるところがね、
うん、ループなんかこう、あ、ね、あのポールの上に乗っけますと、と、あの、はい、風が吹いた時にトップヘビーになりますからね。
あそうですね、
あ怖いですよね、
うん、なるほど、まあ、そういう意味では、まあ、ループ系と、まあ、名指しするんじゃなくて、うん、トップヘビーになってくるものはやっぱり自然災害とかには当然怖いです ね、 ですね、
気をつけないといけないですね、
は
い、
あそういう意味ではあの確かにヘックス使ってましたね、はいはい、あれも言ってみたら、まあ、ループじゃないけどダイポール系ですけど、
はい、
OK ですよね、結構
結構風圧面積低いんですよあれ。
あそうなんですか、
はい、
エレメント細いのもあるんですよね。
エレメント細いんですよ。
うん、
軽いのか。
それと六角形なんで、うん、風圧バランスがいいんですよ。
ああなるほど、
なるほど、
バランスが取れてるわけですね。
そうですね、バランスが外れると回ったりするじゃないですか、
はいはいはい、
回ったり降りたりするじゃないですか。
そうそうそう、
で六角形で、うん、その方向にも引っ張ってるんで、うん、結構バランスがいいんですよ。
なるほどね、そういう意味でやっぱりループ系はしんどいと、どうしても。
そうですね、あれ縦になってると、
う
ん、
そうですね、
ボロにいけるし、うん、そうですよね、
あの、うん、昔ねその、竹竿を2本上げて、はい、その間にループアンテナ張って、
なるほど、
で両側に滑車をつけて、
はい、
あの滑車で下ろせるようにしておきましたけどね。
あ
そうするとその風の強い時は竹の竿が2本立ってるだけと、う
ん、はいはいはい、
エレメントはなしと、で台風が去ったら、滑車を使って引っ張り上げて、ちょっと調整して使うと、こういうパターンで使ってましたね、う
ん、国旗形容みたいな感じ
ですね。あそんな感じで両側で形容するという感じになってましたね、はいはいはい、
うん、なるほどね、
まあ、そういった工夫がいるってことは違う、ね、
そうですね、
うん、
それだけ面倒だねっていうことですよね、
うん、ということはやっぱり、まあ、飛びとかを考えるとやはりループ系はいいんですけども、メンテナンスもちょっとしんどいところがあるかな
と、うん、大変だねと、うん、どっちを取るか
ですね。そうですね、だからその大変さをして、やっぱり、送信受信の感度を、ね
そうですね、
取るかどうかですね。なるほど、そうするとあとダイポールとグランドプレーンなんですけども、まあ、どっちがメンテナンスしやすいかというとどうでしょうね。あのグランドプレーン、ダイポールのものにもよるんですよね、これこうなってくると、ね、うん、
グランドプレーンやっぱり縦に長くなっちゃうと風当たったり、うん、
風当たり強いですね、
それを戻したりするの大変ですよね。
大変ですよね、
はい、というところがあるんで、まあ、そういう意味で縦に長いグランドプレーンはちょっと自然災害とか考えると辛いところあるんですかね。あのグランドプレーン、うちもそうなんですが、下ろそうとするので下ろすんじゃなくてね、
う
ん、横に倒すんですよね、
そういうことになりますよね、う
ん、とするとそこの長さの場所がいるんですよ。
あそうだ、5メーターとか10メーターとかその分の場所がいるんですね、
うん、そうなんですよ、うん、だからあの昔、まあ、家ちょっとあの、改修して建て替えてから楽になったんですけども、その前一般の屋根だったんでね、うん、どうしようもなかったですよ、うん、メンテできなかった
という、そうですね、
はいはい、というのもありますね、はい、だから、まあ、そんなに差はないにしてもやっぱりダイポールの方がちょっとメンテナンスはしやすい、
うん、そんな感じはします
かな、うん、はい、ということで、今日はアンテナ対決ダイポールループグランドプレーンなんですけども、はい、1番から5番で飛びの良さ1番目ループ系がやっぱり1位、うん、受信の良さループ系が1位、うん、設置のしやすさ、 となるとやっぱりループ系がやっぱりどうしても落ちちゃってダイポールがやっぱり設置しやすいねと、はい、から調整のしやすさダイポール、はい、からメンテナンスのしやすさダイポール、うん、ということで、グランドプレーンがほぼずっと2位ですね
平行線ですバランス型って感じがします、ね、
バランス型ですね、
そう、そう、そうですね、うん、あほどほどによくってほどほどによくないと思うけど、ということですね、はい、だからメンテナンスもまめにできるような人はループ系が、
そうですね、
開けっぱなしでもう俺はどうでもいいっていう人はダイポールかなって
、はい、まあ、あの風がすごい強い地域とかね、あのお住まいの場所にもよりますよ、あと移動運用とかの場合はね、ダイポールの方がお手軽かもしれません
ね、そうですね、はい、まあ、やっぱりみんな全く同じ環境ではないので、はい、設置環境とか移動運用するときの環境もいろんなんで変わるんで、はい、
そうですね、
まあ、その状況によったあのあったねアンテナを選ぶというのがやっぱり、
そうですね、は
い、
またエレメント増やすときはどうなるんですかとかいう観点からするとね、また見方も変わってくるでしょうし、う
ん、で、あの、まあ、中でもちょっと触れていただいたんですけども、アンテナとやっぱり共振するということとインピーダンス整合、いわゆる SWR ですね、この2つがやっぱり重要という話も出ましたよね。
そうですね、
はい、あの昔よくあったのが、あの SWR 下がったからこれでええわと、うん、いうのではダメなんですよね、本当は。
本当
は
ダメです。
アンテナは共振しないといけないと、
そう、まあ、何がなくともとりあえず共振周波数ですね、
うんうん、はい、だと思いますね、
でイーピンダースがもちろんあってズバッと SWR が1位に落ちればもちろん最高ですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、インピーダンスはあのマッチングセクションなど、なんていうんですか、バランダので、マッチングする方法がいっぱいあるのでね、
そうですね、
設計する上ではまず共振周波数を考えた方がいいかなと思いますね、
うん、最近ではね、だいたいちょっとお値段の高いリグになってくると、オートアンテナチューナーがついてるリグがあるんですよね、
うん、
うん、ありますね、
そういうのもあるんで、
あれも手元でごまかしてるだけなんで、はい、本来はやっぱり
本当はアンテナ直下のやりたいところですね、
うん、そうかそうか、
はい、直下の SWR を下げることをやらないと意味がないですよね、
そうか、あの途中 の、 そうです、ね、なんか同軸ケーブルのマッチングを取ってるみたいなも
ん、はい、そう、そんな感じになっちゃう、そこで見た形になっちゃうんで、
そうか、
そこでいっぱいこう、ね、ロスで逃げていっちゃう、
だからアンテナというのは、はい、やっぱりアンテナ単体でその直下で一旦まず調整をして、はい、その後、はい、同軸ケーブルで無線機まで引っ張ってくるとやっぱり理想、
それが理想ですね、で SWR の定義がアンテナ給電点のマッチングですから、
うん、あ、なるほど、
アンテナの SWR っていうとそういう意味ですよね、
そうです、
無線機で測るのはあくまでもケーブルまで含めての部分ですから、はい、
そうです、そうです、
変わりますよね、
変わってくるんですね、
長さによって、
長さの波長によって変わってきます、はい、
あのインピーダンスが50オームになってないと同軸ケーブルの中でこう位相がどんどん変化しちゃうんですよね、
そうです、
そうです、
それで変わっちゃうんで、う
ん、はい、ご参考になりましたでしょうか、また何か、ね、ご質問とかありましたら、ね、ぜひハムのラジオの方に、ね、質問を、ね、いただけたら、ね、みんなで内知恵を絞って考えてみたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。アンテナということでね、まあ、今日はのダイポール系、グランド系、ループ系ということでね、まあ、ダイポール、ループに関しましてはちょっとマルチエレメントというか、2エレ、3エレとも、まあ、ちょっと考えながら喋りましたけども、まあ、それ以外にもね、いろんなアンテナありますんで、それぞれに合ったアンテナ、特にご自分のね、ご自宅の設置で一番楽に効率のいいものができるのがやっぱり一番いいんじゃないですかね。
そうですね、
はい、無理して立ててね、うん、倒れたらえらいことです。
あ、それもあります
か、ね、うん、はい、大変ですよ。
二度と立てさせてくれませんから身内を含めて
本当に風当たり強くなります。
そうそうそう。
なるほど、
はいはい、ということですね。で、あと、まあ、先ほど最後の方にお話しいただきましたけど、共振しているということとインピダンスが整合するということとは違うということ、うん、はい、それからアンテナはアンテナまず直下で 調整しましょうと、
はい、
これが割と重要なところですね。
なんだけど結構難しいですよね。
難しいんですよね。
そうですね、難しいけれども、まあ、それが理想ですね、はいはい、というところが、まあ、まとめかなと。でアンテナはまあそれぞれやっぱり用途に合ったもの、財布の紐も考えて、
財布の紐と目的と
そうです、ね、
あと設置場所の条件と、はい、
風当たりの強さといろんな意味がありますが、隠
密のアンテナ
あれ
アメリカでは結構屋根裏にアンテナを上げてる方多いですね、はい、
ステルスアンテナですよね、これは単にまあ、家族とか近所だけじゃなくて法律の問題もあるんですよね。上げれないというのがあったりね、というのもありますので、まあ、日本の場合はそれはまだ、例えば15メートルの高さとかね、まあ、いろんな高層建築物というかな、そういうのはありますけれども、まだ逆に言えば建てやすい国なんかなという気しますね、考えれば。でもないかな、
場所の問題、広さの問題がありますからね。
そうか、それはアメリカと比べたら、アメリカでも都市部は、ね、一緒ですけどね、
裏庭にねダイポール建ててるとかグランドプレーン建ててるって、ね、
いや裏庭に160メートルの2列のワイヤー張ったという人も
すごいな、
それは聞かないな。3.5 は、ね、聞くんですよ、2列を張った
。いやいや、いろいろいらっしゃいますよ。
いらっしゃいますか、やっぱり
1.9 メガのロンビックを4本張ったとかね、いらっしゃいますから、世界には。
やはり世の中、
はい、
世界に身を向けると
すごいです。
いろいろありますね。
はい、
はいはい、ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でも、結構でございますのでお寄せください。お便りの宛先ですけれども、メールの場合ham@hamsradio.netham@hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください。またホームページにございますメールフォームからも、ね、お送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタド、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。